ね、今日はルカ福音書の11章の3から4ですね。ここのところは前のところと当然つながっていますので、前のところ休んでおった人もおりますので、少しだけ前のところからの関連を言っていますね。まずお父様と呼びかけるということは旧約聖書では全くと言ってもなかったことですね。神様非常に近いという意味合いを持ってですね、お父様と言えるという、そういう天地宇宙を作ったという無限に遠いようなお方ですね。あの星も太陽も全てを創造されたって、その全ての遥か上にあるお方なのにもかかわらず、そのような非常な大きなお方なのにお父様と一番身近と言える、その二つのですね、両極端ですね、一番身近でありながらものすごく無限大に遠いという、それを兼ね合わせているこの呼び名ですね、お父様と言えると。だから皆が崇められる、これは日本語の崇められるとかなり違うのでですね、この通りでは具合が悪いと思いますね。例えばですね、野球の選手でも歌の上手な人でも俳優でも、なんかすごい、特にこの俺はプロのスポーツなんてすごく崇められると、マスコミでもわっと寄っていってですね、ああいうのを崇めているというか、一種の偶像みたいなことですね。そういうようなものとは大きな間違いなのであってですね、これは前にも言いましたように、ハギア聖徒、ハギオス、聖とされよ、なんですね。聖とする。これは、繰り返し言っておく必要があることです。聖とするってどういうことなのか、ちょっとわかりにくいから崇めるというふうに、まあ、意訳したわけなんですね。ハギア聖徒、まあ、言語でもちょっと、書いておきますけど、これ、オノマスと、あと前ですけど、聖とする、これハギオスという聖霊の聖なんですね。これはですね、我々汚れたものと、また別格のものとする。捧げ物を聖とすると。性別する。安息日を聖とするんですね。安息日をこの日常の使うものと全く別に分けておくと。分けておくというのが本来の意味だと、まあ、繰り返し言ってきたところです。聖書における聖と、そういうことですね。ウィゴを聖とする。最初に生まれたものを神様のものとして分けておくという見方なんですね。ですから、皆が聖とされるようにっていうのは、神様の本質がですね、本質が分けておかれる。人間のあらゆる考えやですね、疑いや、あるいは戦争や汚れ、一切と分けてですね、いかなるものが起こっても汚されたり変えられたりしないと。で、まあ一番目に見えるものと似ているのは、これ星ですよね。人間の世界はどんなに戦争が起こると、憎しみが起こると、消えようと、病気があろうと、一切関係なく星は存在して輝いているわけです。そういうものとして神様を私たちが捉えるようにと。ですから、これは聖とする。Be hallowed be your name. Hallowed ってホーリーの同じ語源のことですね。Hallowed be であります。それからもう少しわかりやすい、こういう英語で言いますので、このニュアンスは Father、お父様。ですね。May your name be held holy. May your nameBe held holy. こういうふうに訳すわけです。これは、世界の代表的な訳の一つですね。ニュー・ジェルサレム・バイルで、カトリックの代表的な訳です。Me your name be held holy. Held, この場合、hold は掴むっていう、理解する、信じる、捉える。あなたの皆が聖なるものとして捉えられますよ。Me your name be held holy.ホーリーというのは単に崇めるというのとは違うんですね。ですね。いかなることがあっても変質もしない。変わることない。その愛や正義、永遠性っていうものは絶対に変わらない。そういうものとしていつも神様を見つめる、捉える。そういうことをみんなの人がしますようにって意味なわけですね。少し何かあったら神様おらんじゃないか。少しやったら神様エコひいきしてるんじゃないかとかですね。何かあったらですね、神様もこんな特別な人だけ選んで私は選べられない。そんなんどもおかしいなとかですね。そういうふうに神様をすぐに人間的なもののように引っ張り寄せてしまうわけです。そういうことを聖としないというわけですね。 そういうことで非常に強固な信仰をここでですね、まあ、願いとして言ってるわけなんですね。いかなることがあっても神様別格でおられるんだと、そういうふうにみんなが思ってしますようにということです。いわゆるご利益主義は正反対ですね。自分がお金儲かるの、神様こっち行って自分だけ聞いてください、宝くじ私だけしてください、それは全く世俗の中に引き寄せて引っ張り込むことですね。そういうことと全く、いかなるそういう人間的な欲望も別格にですね、完全な愛と真実を持ったお方としてみなしますようにと、まあ、それだったわけですね。で、御国が来ますように、神様のご支配が至るところで心の中にも集団の中にも神様の真実なご支配、正義に満ちた愛のご支配来ますようにと、まあ、これも簡単にも言いましたから。で、今日のところ、そういうふうにこれはですね、神様の本質をみんながですね、待ち望む、そして別格と起きますようにという神様中心にまず眼差しを神様にこう向けているわけです。で、今度はですね、それと非常に対照的に地上の問題ですね、地上の問題で、これを祈りを持ってきたわけですね。で、一番身近なのが日ごとの食べ物であると。これほど身近なものはない。これは人間だけではなくて、あらゆる生物、あらゆるというと、まあ、語弊がありますけど、動物、昆虫とかみんなですね、これはまず一生懸命になっているのは食べ物なんですね。ほとんどの動物はですね、朝起きてから夜が来るまで一生懸命に食べ物を探すということが生活になっているわけです。人間もですね、そういう傾向がしばしばありますよね。生活ずっと朝から晩まで、これは前言った生活のため、生活の食べ物のためっていうのが一番基本にあるわけです。それでですね、でもここの祈りはほとんどの人が真剣に祈ってない。特に日本人は何も祈るもせんとですね、一人での当たる、しかも有り余ったものが冷蔵庫の一杯、給食でも一杯捨ててやろうと、莫大な量をですね、捨てておるわけですね。死に難いような量を捨てておると。そういう状態でですね、あるからですね、ここのことはですね、前に与えてくださいどころじゃない。好きなもの、いいもの、美味しいものを与えてくださいというようになってしまってですね、こういうふうなことが、だから何もこう真剣に祈られない。だからここのところ、主の祈りっていうのを唱えながらも、全然ですね、真剣に思っていないということが一般のキリスト教会にもたくさんあるようですね。でもこれはですね、まずどうしてこのような祈り、今の日本は極めて特殊であって、何千何万という歴史の間でですね、今のように贅沢に食べ物が豊かにふんだんにあるは今だけなんですね。戦後間もなく、私が子供の時も本当におやつもなかったわけです。山を越えてですね、ほんと渋いですね、木の実を探しに行った。で、1時間もかかってですね、あの山の向こうまで行ってですね、今、だったら名前は分かっておりますけれども、縄代組っていうのを探してですね、渋がいっぱいあるんですね。それでも探して食べた。ですね。そういうようなことは知らない。バナナ一本が非常に貴重であってですね、食べたことないような味だというぐらい、昔はですね、高価だったんですね。今のように自由化でない場合。まあ、そういうような時、から考えたら、たかだか60年足らずです。こんなが贅沢の豊かな時代。戦争前でも、その前の明治でも、江戸時代でも、飢饉があったらみんな大量に死ぬ時代だったわけです。ですね。1800年代になっても大量の人が死ぬ。天明天保の大飢饉があったら。まあ、そのぐらいですね、食糧問題ってはるかな古代から全世界的に至るところであったことです。食べるものがないわけですね。これ少し考えたらわかることであってですね、少し気候、例外寒くなったらですね、作物ができないわけです。雪が降りすぎたらもうできない。雨が降りすぎたらせっかく育ても全部流される。政府の保障へも何にもないとすれば、文字通り食べるものがないわけです。徳島、四国のあの山、たくさんある山、昔はどんな生活をしてたか。私はよく山へ行くから、昔、冷蔵庫もお店も車もない時代。しかも働き人が病気になったら足が折れたり、あるいは雪がいっぱいして大雨したら、大雨降って流されたら、彼らはどんな生活をしてたんだろうかと。お米はもう本当になかなかできないですね。品種の改良、植物の改良もしてないわけですから、もう本当にですね、食べるもの木の根っこでもという、そのぐらい必死にしておった時代は、実はこれが非常に長い圧倒的な時代。そうなんですよ。 しかもどこの時代でもそうである。現在でもいつも言いますが、8億ミリもの人が食べるものなくて死ぬギリギリでおるというわけです。ですね、8億人。想像もできないような状況があるわけです。そういうことですから、全世界的に見たらこれはですね、昔から今に至るまで私たちっていうのは私のではないんですね。これをさっきもちょっと触れられましたけど、勘違いしてですね、私の食物とするから狭くなってくるわけです。イエス様のお言葉っていうのは何か非常に広くて奥が深いわけです。私たちっていう時にですね、その心の広い、あるいは霊的な人ほどずーっと広がるわけです。私たちって言ったら、今のアジアとかアフリカの貧困に悩む人たちのことまでパーッと浮かんでくるというわけですね。私たちの、その人たちの食料をどうか与えてくださいと。だから、ここの集会にも以前にもですね、国際飢餓連盟の人来てもらって、ここからも定期的に献金も出していますけど、そういう人々のためにですね、絶えず私たちも豊かなものはですね、お金なり少しでも補助する必要があるわけですね。そういうことを思い浮かべる。定期的にいつも、指名献金ということで私のところもですね、国際飢餓対策機構にということで定期的にずっと納められてこられたもおりますけども、そういうようにですね、私たちの必要な糧っていう時は決してこれはあれあふれた私のではないということですね。アジアの人、アフリカの人とかその他豊かな人、それからもう一つ病気の人はいくら食べ物があっても食べられないわけです。そういう人にも食べ物が与えられるようにと。だからこれは非常に社会的な祈りでもあるわけです。ですね、一番根本問題ですね。社会の根本、食料の問題、そのための祈りということであってですね、教会の中の狭いところでですね、自分の祈り、自分の食べ物をくださいなんて、そういう狭苦しい祈りでは全然ないわけです。すごく範囲が広いわけなんですね。だから、そんでこの祈りを祈るために私たちはですね、自分が今こんな美味しいものを食べると、そんなところに満足していないで、絶えずやはりこの世界の広い状態を少しなりとも思い浮かべてですね、それを考えたら自分が今与えられている食物っていうのは本当に満足すべきものなんです。食べられない人がおることを考えたらですね、今死のうとしている人がおったら目の前にあるものはまずい、食べられるか言えるはずがないわけなんですね。そういう想像力を欠如するとですね、私たちは食べ物についても絶えず不満を持つということが起こると思いますね。そういうふうに、これは普通の食事の問題としてもですね、極めて広範な社会的な、昔、はるか昔から現在に至るまで、この祈りが不必要に、必要でなくなった時代は一度もないわけです。そういう非常に普遍的な祈りですね。それともう一つはですね、さっきもこれもさっき触れられましたが、必要な糧っていうものは当然ですね、イエス様が生涯の伝道の一番初めに言われた言葉と深く関連しておるわけです。それは、マタイの福音書。これはまあ、少し聖書を読み始めた人は、どなたもご存知というぐらい有名な、マタイの4章の、覚えやすいということでですね、しばしば言いましたが、4章の4の4、しかも4ページということで、今まで何度も言ったと思いますね。清水の本では、4が、新教大学では4が3つってこと、4ページにあって4章の4節、これは極めて有名な言葉ですね。人が生きるのは神の口からの言葉だと。これこそ霊のパンなんだと。そういうふうにですね、非常に簡潔に含蓄深い言い方で言われていますように、私たちは口からのパンだけではですね、本当に人間としては生きられない。動物として生きることはできる。だけど本当に人間としてですね、神の似姿として生きるためには、神の言葉が是非ともなければ生きられないというわけですね。それは人間の罪深い姿、弱い姿を全部ここに含めているわけです。だからこそ神の言葉のエネルギーをもらわなければですね、罪深い生き方、動物的な生き方になってしまうんだと。で、そういうふうに、そういうパンがなければ、神のパン、言葉のパンがなければ死んでしまうんだと。その死んでしまう滅びから救うものがあると。これが命のパンですよね。 この問題がですね、ずっと昔からやはり、あるわけです。私たちはですね、霊のパンが必要なんだ。それもですね、ここの祈りに含まれる。必要な糧ですね、森鳥。で、これは、この言葉だけでなくて、もう一つ、ここと関連して、知っておく必要があるのは、ヨハネの、六章の終わり頃ですね。六章の ヨハネの六章の35。ですね。これ簡潔にですね、私が命のパンである。とはっきり言ってるところです。ですね。肉体を養うパンは口から入って食べることはできるが、霊的な命を養うパン、これはイエス・キリストだと。この一言も非常に大きな意味を持っていると思うんですね。今日の、いわゆるこの教育の非常によく出る問題もですね、実は一番根本にですね、この命のパンを持っていないと。学校教育は命のパンを決して供給はできないわけです。それを法律を変えるとかいろんなことを変えたり強制したり君がどうのこうのとかすることによってごまかそうとしているところがありますが、そんなことできるはずがないわけですね。人間は命のパンをもらわなければですね、決してまともに育つことはできないわけです。イエス・キリストこそ命のパン。まあそういうことでこの後6章もですね、ずっとこういうことで、次の、ところ6章の51ですね、6章の51、次のページ6章の51節、私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きるのだと。私が与えるパンとは横石の霊肉のことです。これは霊的な肉ですね。イエス・キリストそのものを私たちが霊的に食べる、取り入れる。それが永遠の命を与えられることだ。ですね。まあ、こういうふうに、この日ごとの糧ということですね。毎日の糧というものはですね、普通の意味でもこれは非常に食べ物が与えられますよねっていうのは、最も社会的に根本的な重要問題ですね。これ一番根本的重要問題です。それと、霊的に一番この根本の問題。イエス・キリスト、命のパンをいただけ。その二つの願いというものが、この主の祈りの中に込められているわけですから、あらゆる社会的なものもですね、霊的なものも全部この祈りの中に入っていると言えることができるわけです。それぐらいですね、この必要な糧を私たちにしかも毎日与えてくださいというのは大きな意味を持っているということですね。で、これが、これもさっきちょっと触れた毎日ということもここでですね、毎日強調されているのは、これはですね、はるかずっと昔の旧約聖書の時代からすでにこの毎日、毎朝ごとに求めるっていうことは書いてあるわけですね。それを受けていっていることですが、そういうことも旧約からの長い関連で知るためにちょっと見ておいてもらおうと思いますね。毎日っていうのがここで初めて言われたんじゃなくて、霊的なパン毎日、その暗示はですね、出エジプトからあるわけです。出エジプトのですね、16章の21、121ページですね。 出エジプト記の16章の21、これはあのマナのことなんですね。ですか、マナ。アラノの旅、エジプトを出た民がアラノで何も食べるものがないと、その時に非常に困ったわけです。だその時に求めたら、まあ、与えられたと、マナが与えられたわけです。で、そのマナはですね、書いてありますが、余分に貯めといてもできないんだと。必要な分を集めると。書いてありますね。で、誰もそれを余分に貯めといて、明日は集めんでように楽勝としてはいけないと。毎朝毎朝、彼らは朝ごとに必要な分を集めたと。まあ、こういうふうにですね、この朝ごと、毎日この神様のパンというのは、一時にたっと取っといてですね、ほんでここを貯めといて、あとは遊んでやるとか、楽のんびりしてやるというふうなことはいけないというんですね。神様からもらうものはいつもいつも新しい気持ちで、もらっていかなきゃいけない。もらって感謝をしていくと。そういうことのために、こんな昔からですね、毎日毎日、毎朝もらうっていう、そういうとこがあるわけですね。で、こういうこの週の初めの礼拝も、毎日曜日にですね、いつも週の初めの時に、いつも、それ、いつもいつも、それを新しくまた集まってもらうと。まあ、そういう精神にも通じるわけですね。これがですね、この、パンの問題。だから、これは、どんなに信仰がある人で言ってもですね、昨日たくさん祈ったから、もう今日は置いとこうとかいうことでない。だから、ああいう非常に、祈りにおいて力を発揮したような人は、毎朝毎朝確かに祈っておる神経、毎日祈っておるわけですね。ため置きができないわけです。目に見える食べ物はため置きができる。けれども、霊的なものはですね、毎日新しい気持ちで、そういう意味で必要な方を毎日与えてくださいと。それから次のところですね、4節。今日の主の祈りのところの元に戻りますが、罪を許してください。私たちも自分に負い目、要するに罪を犯した人たちをみんな許しますので。で、これは、人間の問題として食べ物がまず出てきて、それからそれと並んでやはり根本問題が罪の問題だからですよね。教育の問題も政治の問題もみんなよく見てみたらですね、嘘をやってる、ごまかしやってるとかですね、談合をやってるとかですね、人を盗んだとか、これ全部これは罪ですよね。様々な悪いこと、みんなこれ一言言えば罪の問題というわけです。子供でもいじめると。これはもちろん罪である。いじめたらいじめ返す。憎む。憎しみでもって憎しみを返す。これも罪だと。まあみんなそういうふうにですね、人間の問題を一言言えば要するに罪だと。そして、この罪を許してくださいっていうのは、あらゆる人間が祈りなければできない。自分で消すことができないというわけですね。どんなにいわゆる学者でも、天才でも、音楽のできる人でも、ノーベル賞級の学者であっても、非常に文筆、文章が上手い人でもです、スポーツマンでも、すべての人は罪を持って、罪を許してくださいという祈りがなければ、これは消されない。ということですね。ここは人間の根本問題への祈りであるということですね。悪いものを抱えたまま、前進できないんですね。その悪い罪というものを一掃してもらって初めて前進ができるので、罪の許しはこういうふうに祈る根本になる。で、そうしてですね、私たちがこの罪の許し、これは罪を知って悔い改めた魂だけが許してくださいと心から祈れるわけです。ね、悔い改めのない、いや、罪はないんだという人にはこの祈りは出てこない。だから、この罪の許しという一番大事な祈りを心から祈れるためにもですね、悔い改めっていうのは当然それと同じように関連して重要になるということですね。悔い改め。悔い改めた魂だけが本当に罪を許してくださいと祈ることができると。 そういうことからですね、この神様が天でも一番喜ばれるのは何か良いことをたくさんするとかですね、新聞に載るようなことをするとか、大きな会社をするとか、そういうことじゃなくって、一人一人ができること。そういう会社を起こすとか有名になるようなことは決して誰でもできることでない。してもそこで自分がしたのだと傲慢な心になったら何も意味がないことですが、誰でもができて、しかも神様、天の天使たちも一番喜んでもらえること。それは、すでにですね、前のところにも何度か出てきたと思います。それは、今までにも何度か出てきたことですね。例えばですね、ルカの方で言えば、ルカの15章の、15章の7節ですね。15章の7節のところ、ルカですね。罪人、悔い改める一人の罪人、罪を知って許してくださいと、悔い改めますと、そういう気持ち、思いになる人がですね、天で大きな喜びがあるっていうことですね。人間が喜ぶのはですね、スポーツで優勝したとか言えばですね、例えばオリンピックでしたら日本中が湧いたとか言いますが、そんなことがあるはずがないわけですね。そんな人と私本当に別に喜んだりしませんけれども、たった一人の人でも心から罪があったんだと、悔い改めてありがとうございますと許します、許してくださいと。その許しを心ですね、どっか病室であっても、一人の家であってもですね、部屋であっても、それは天で大きな喜びがある。わけないわけですね。そんなことはテレビに載ったり新聞に載ったり絶対しないことです。ですね。そういうふうに私たち大きな喜びを言ったら、なんかサッカーで勝ったとかプロ野球で勝ったとか、そんなことばっかり新聞で見慣れていますけど、そんなのは全然小さな喜びでも何でもないことですね。天の世界から言えば、人間の世界の喜びと天の世界の喜びと全然違うということです。それは悔い改め、罪を深く知ってですね、許してくださいという、あるいはこれから許していただいたという喜び、これは人間も嬉しいけれども、天で喜ばれると。こういうふうにですね、はっきりと言われておるところ、これからあと15章全部そうですね、悔い改め、罪を許してくださいという、その気持ちになったことを一番で言って、その隣のあの15章の放蕩息子の霊も実はそれだったわけですね。15章のこの20、18節の、罪を犯しましたと、だから許してくださいという気持ちになった。もうこれだけで一番このお父様が喜んだと。これは神様の心を象徴してたわけですね。それだったら誰でもですね、神様が一番喜んでくださることはできるというわけですよね。寝たきりの人でも神様が一番喜んでくださることができるということにもなってくるわけです。そういうふうに見てきますと、この罪を許してくださいという心からなる気持ちはですね、本当に本人にとって最大の出来事にもあるし、神様の子にとっても一番の出来事になるわけなんですね。こういったことを忘れるとですね、なんか事業とかですね、目に見えるような何かをしなければって言って焦ったりすることが起こったりするわけですが、まずここが一番喜んでいただけることだと。で、こういう、この死の祈りってのは他のところですね、様々に結びついているわけですね。そういういろんなところがですね、少し細かく考えますと、いろんなところ実は内的に、霊的に結びついているのが、ついかついで分かってくるような意味合いを持っていますね。はい、それではまたもう一つ元のところ、4節です。で、そのように罪を許してくださいと心から願うと、実際に許しをいただくわけですね。その本当にその道は血を流したイエス様によってですね、私たちは要は簡単にですね、心から祈るだけで許しを与えられる。そこで他の人にも許すことができますから っていうわけです。私たちも自分に罪のある人をみんな許しますかとこう言えるようになるというわけですね。まず許していただくと、そうしたら許しますからという、そういう形で言えるようになる。自分が許されてない心にもやもやしとったら他の人も決して許せないわけですよね。そういう意味でまず許されるということが本当に大事。許しの喜びを得たら私も他の人のことも許そうと、自然に心が軽くなるからですね、許せるようになる、結びついておるというわけですね。それから次のですね、今日のところの最後にある誘惑に合わせないでくださいっていうことです、この誘惑に合わせないでくださいっていうようなことは、なんか簡単なことで分かったようなことに思いがちなんですけども、この誘惑と訳された言語は2つの意味があるんですね。ですから訳も2つに分かれていますが、言語はペイラスモスっていうわけですね。ペイラスモス、これはですね、試み、試練という意味とですね、それから誘惑と二つの意味があるわけです。ですから試みとか試練とかですね、ですからこれはテストとか英語訳でもトライアル、試みに合わせない、こちらは英語訳テンプテーションと、世界の代表的な英語訳もテスト、トライアル、あるいはテンプテーションという元の言語そのものが2つの意味を持っている感じですから、私たちは試みに合わせないでっていうに口語訳で訳してきたのはこちらの前を取っているからですね。試み、試練、試練に合わせないでと。もう一つ誘惑、これもですね、むしろこちらちょっと多いですけど、テンプテーション、誘惑に合わせないで悪から守ってくださいと、このニュアンスで祈る祈りなんですね。で、これはどちらかでなければっていうことと違って、この言葉はですね、両方の意味を重ね合わせて使うという、まあ、そういうことが一番ですね、妥当なことであろうと思うんですね。どちらでもと、だから訳も2つに分かれて、訳の場合どれか1つ選ばない仕方がないからですね、両方の意味あるんだけど、まあ、どっちかを選ばないといけないからというんで、どちらかに分かれているわけです。試み、誘惑、これ確かにこの両方の意味があって、これはどういうことかというと、私は誘惑に負けない強い言える人は一体誰がおるだろうかと。これはもう決して人を一人もおらないですね、この世の中に。誘惑っていうふうなものはですね、どういうことかって言ったら、正しい道から外れることみんな誘惑ですよね。自分が偉いだなんてですね、あるいはあの人はダメだなと思った途端にそれ誘惑に負けたことです。愛という正しい道からパッと外れることですよね。それからたくさんおる人々、その人は何も関心ないと、これも誘惑に負けてる。なぜかというと、そんな関係ないほっとけという気持ちに負けてるわけです。そういう厳しい点まで行けばですね、誘惑に負けないでまっすぐ正しい道、愛の道を行くという人は一人もいないことなんですね。そういうようなことでですね、このことは誘惑ってのは、まあ、日本語ではなんか男女の関係のことで誘惑されたということを決してそんなほうな狭い意味でないですね。神様の正しい道から離れさせようとすると、これどうか合わせないでくださいと。それ離れさせるものは何であれ全部誘惑ですよね。それで試みや試練、これは苦しい時にあったらですね、もう神様いらないと、おらないんだと、もう苦しくて苦しくて、例えば自分の子供は突然死んだ殺されたと、どこに神様おるのかって、自分の子供に重い障害を持った人が生まれたと、どこに神様おるのか。私も障害者の学校でおりましたから、そういうのを親御さんからですね、何でも聞いたことあります。先生は神様おるよけど、私の子供どうして神様おるんだって、そんなにしてるんでとか言ってですね、それはもうよくごく普通に言われることです。で、苦しい時があったらですね、やっぱり神様いらんわと、おらんわというふうに、それが誘惑ですよね。あるいは試み、これと結びついてるわけです。だから苦しい試練であるほどですね、正しい道が外れようとすることも確かによくあることです。実際にこれに負けて外れていってしまう、非常に苦しいことがあったがためにですね、離れていく人もたくさんおるわけですね。 もう神様おるはずがないと言ってですね、非常に心固くしてしまう人もおるわけです。で、いや、私はそんな負けませんという人がおるかもしれませんけど、それはちょっと甘いんですね、さっき言ったように。誘惑という意味重なっているわけです。どんな場合でもですね、私は他の人はカンマ平気で、あの人はどうでも言わないと思ったら途端に負けてるわけなんですからね。そういうふうに非常にこの根は深いわけで、それともう一つこのことは、一番根本問題だから、聖書の一番初めから書いてあるわけです。この問題。ですね、人間存在の根源現象なんですね。アダムとエヴァのあるですね、何かというと、そもそも正しい道が備えられているのに、わざわざはみ出したわけです。アダムとエヴァ。エデンの園にはあらゆる食べておいしいものや見てきれいなものばっかりあった。ただ一つだけ食べてはダメですって言われたのは、わざわざそれがですね、誘惑蛇が来て食べたらおいしいよと言われて、死なないんだと言われてですね、あれは全ての人間がそうだっていうんですね。正しい道があってもたくさんそういうふうに見えるものが良いように見えると、そして間違ってもつい引っ張られると、そうしてですね、祝福の道から外れていくということで、人間のすべてにですね、この問題が実はあるわけですね。そういうことで、この誘惑の問題は、聖書の根本問題としてですね、実はあるということです。だからこそです、根本問題、非常に重い問題だからこそ、イエス様もこの誘惑に遭われたはずです。最初にですね、40日間断食をして、この世の栄華、繁栄、みんな見せてですね、サタンにひざまずい、礼拝したら全部やるぞと。そういう誘惑も受けたわけです。何か褒められること、認められること、そういうことは秘策の欲望としてですね、人間の奥底に潜んでいるというわけですね。それのためには神様は邪魔になるということで、神様のとか言ったらですね、それはもらえんから、ちょっとのいとってもらう。そういうような形でこの世の栄華をもらいたいということは、これはどんな人にも起こりうることなんですね。力ある人でも、能力ある人でも、能力ない人でも、どんな人でも何かこういうものが、そういうことでイエス様も憐れた。この誘惑には本当に、私は大丈夫なんて言える人はいないわけなんですね。で、普通はですね、何もあんまり聖書知らない人が誘惑に合わせないでください、そんな弱気な祈りなんするんかと、自分で固く持たないとダメだってですね、自分の意思を固くしましょうって、そういう言うべきなんやと、自分が頑張らなくてですね、誘惑に負けないように合わせてください、何よそれはと、そういうような言い方を思う人はおそらくたくさんおるわけです。でも聖書はですね、そういうふうに強がりを言うのはるかに深くを人間の本質を知ってるからなんですね。どんなに強がり言ってる人も、その言ってる先から傲慢とかですね、できてもないこと、愛もないのに愛があるように思い込んでる、正義もないのに正義があるように思い込んでるわけです。どんな人でも完全な正義して歩いてるはずがないんですね。ですから自分もほら努力する、与えられた理性や力ですも当たり前に、それができないぐらいこの誘惑は深いから、だから自分の努力や頑張りの背後で神様どうか自分しっかりと捕まえておいてくださいと、誘惑の行かないように私も頑張るけども、とてもじゃないことで自分の頑張りだけではダメなんだと、そういう意味で背後の神様にお願いをしているわけです。私たちを誘惑に引っ張り込まれない、どうか神様握ってしっかり捕まえておいてくださいと、そういう切実な気持ちでですね言ってるんですね。その背後の方をしっかり見てる人からこれを言えるわけです。ですから私たちも、これは他の人たちにも、これ自分に対してですけど、私たちですね、私たちは私にこうしてないだけではないんです。この例えばこういう集会の人も、あるいは神様を信じてない人も、さらなる誘惑に引っ張り込まれて離れていかないよ。みんなのためにですね、あるいはこの集まり全体の中にそういう悪いものが入り込まないように、サタンが手を伸ばして入り込まないように、誘惑に合わせないように、そういうですね、神様の背後の見てをしっかり見た祈りがこれであるということなんです。はい、この問題もですね、ペテロも負けたと。ノアですらもですね、あれだけ奇跡的に洪水から救われたのに、救われてゆったり生活したらですね、ブドウ酒いっぱい飲んで酔っ払って寝転んでしまったとか、あるいはダビデですらそうだったですね。本当に真剣な祈りをして必死になって神様だけにすがって、困難苦難を歩いて、それで王になっての平定して、のんびりした途端に大きな深い誘惑に負けた。 アブラハムでもですね、エジプト行った時に、自分の奥さんが見捨てられて困ると。で、偽りを言ってしまったと。祈らないみたいですね。ペテロもですね、絶対に私はイエスについていきますと言ったのに、まさかそんなイエスは聞いたこともない、そんな関係も全然ありませんと、ほっと誘惑に負けてしまったというわけですね。まあ、そういうふうに聖書の中はいかにこの世では誘惑の力が強いかということもはっきり書いてあって、だからこそ背後の方に真剣にすがると、そういう祈りが主の祈りであるというわけですね。ですからこれは聖書の最初から最後までですね、こういう主の祈りはずっとまあ貫いている、流れているということなんですね。私たちの人生の終わりまで、ちょっとまあ時間が回りましたので長くなりましたので、そこまでにしておきます。